特集心のサイン4ページ。こんな経験ありませんか？例えば、何も食べたくないなど食欲がない、だるさが取れないなど疲れやすい、寝つけない。一つでも当てはまる人はもしかしたら心の病気かもしれません。うつ病や統合失調症といった心の病気、精神疾患、5人に1人が発症すると言われる身近な病気です。生駒市では当事者への支援を広げるため、同じような病気を経験した人が闘病中の人を助ける事業、ピアサポートを10月からスタート。今回の特集では当事者の声などから心の病気について考えます。心の病気は誰でもかかる。最近眠れない。食欲が落ちた。ずっとだるい。こうした体の変化はありませんか？一つでも心当たりがあれば、心の病気、精神疾患の可能性があります。現代の国民病と言われるこの病気、医療機関にかかる患者数は年々増え、4年前には年間390万人を超えました。これは、がん患者数の2倍以上にあたり、生駒市でも精神疾患を患う人は増えています。心の病気の多くは、脳神経の情報を伝達する物質のバランスが崩れて起きる脳の病気。発症の原因は不明ですが、環境の変化や持続的なストレスが要因と考えられています。また、生活環境や対人関係なども作用するため、誰でもかかる可能性がある病気です。自身の病状を紙芝居で披露。うつ症状で辛かった心境や、学校でいじめられた体験などを、絵や言葉でわかりやすく表現して、多くの人に理解してもらいたいんです。急に落ち込んだり、幻聴が聞こえたりする、統合失調症を患う榎田信也さん。病気を知ってもらうため、自身の病状を紙芝居にして伝えています。発病は20年ほど前、慣れない大学生活やアルバイト先での人間関係でストレスがたまりました。発病の前兆は、不眠症や過食、神経過敏といった症状。住んでいたマンションで自分が出す物音が隣の部屋に聞こえないか気になって、慢性的な睡眠不足に。アルバイトの上司から受けた叱責が引き金となり、怒りの感情を制御できなくなりました。40カ所以上の医療機関に通うも、思うように回復しません。さらに、毎日のように幻聴や被害妄想が榎田さんを襲います。発病から4年後、症状が悪化し、精神科病院に入院しました。2年間の療養生活が終わる頃、統合失調症と診断。退院後は、精神障害者の支援施設に通い、病状をゆっくりと回復させてきました。現在は、小学校や大学、当事者の家族会などで、自身の経験を発表。紙芝居に病状の大変さや、闘病中の辛かった気持ちを込めます。榎田さんのコメントです。心の病気に関心のない人がまだまだ多いのが現状です。当事者のありのままの生き方や気持ちを伝えることで、少しでも身近な病気なんだと感じてほしいですね。4枚の写真があります。漫画仕立てになっています。紙芝居でうつの症状を表現。うつ坊や。一コマ目。自身のうつ症状を伝える榎田さん。説明。榎田さんが机の上に紙芝居の絵を持って写っています。 紙芝居にはキャラクターの横に、僕はうつ坊やと書いてあります。二コマ目と三コマ目は、病状や心情をキャラクターに置き換えて表現しています。二コマ目、説明、紙芝居の中のキャラクターのイラストです。イラストの横に、僕は時々うつになると書かれています。三コマ目、うつ症状はいつやってくるか本人もわかりません。説明、紙芝居の中のキャラクターのイラストです。イラストの横に、いくら自分に問いかけてもわからないと書かれています。4コマ目、小学校などで披露し、多くの人に生の声を届けています。説明、榎田さんが紙芝居を持って立っています。明日は我が身かもしれない身近な病気、少しでも関心を持ってほしいですねと、吹き出しがあります。写真終わり。病気のサインを見逃さないで、心の病気、今すぐできる問診票。心の病気の中には、心理面の症状だけでなく、身体の症状を伴うものもあります。生活や行動面の変化は、本人が気がついていないこともあるため、家族や友人などのケースも考えてみてください。次に、8つの問診があります。出典著書は、社団法人日本精神科看護協会末安民夫著、大切な人の心の病に気づく朝日新書です。一つ、目立って痩せた、あるいは太った。一つ、服装や髪型など身だしなみが異常に乱れている。一つ、食事をとらなくなった。一つ、笑わなくなった。一つ、小さなことを異常に気にするようになった。一つ、眠れず、日中の生活に支障が出ている。一つ、話が尻滅裂で会話が成立しない。一つ、人混みで強い不安に襲われるようになった。問診終わり。ウェブで心の健康を簡単チェック。スマホやパソコンなどで気軽にストレスや落ち込み度を確認できるシステム、心の体温計。簡単に利用できるので、心の状態のチェックに役立ててください。詳しくは、今後の20ページをお聞きください。
闘病者インタビュー。まさか自分がうつ病に。仕事のストレスで心の病気に。以前通っていた会社で重労働によるストレスが原因となり、うつ病を患った A さん。気分が激しく落ち込む抑うつ気分などが1年以上続き、家に引きこもっていました。現在はパンの製造や施設の清掃作業に従事し、闘病しながら社会復帰を目指す A さんに自身の病気について話を聞きました。縁がないはずだったうつ病。感情的になり泣き続ける日々、外出も億劫でした。10年前にうつ病を患った A さん。社会福祉法人萌えが運営する市内のパン工房ひだまりで、パンの製造を行いながら闘病中です。約15年前、大阪のコンピューターソフトウェア開発会社に勤務。携帯電話の基本機能に関するプログラムを開発していました。カメラ機能が誕生するなど、携帯電話の多機能化が著しかった頃、担当した機種が発売されると、もろ手を挙げて喜んでいました。多忙な日々が続き、毎日のように5時に起床し、終電で帰宅。休日出勤もたびたびありました。次第に疲れが蓄積。2年もぐっすり眠れない状態が続き、やがて仕事も手につかないようになりました。 不安に感じた同僚から勧められ、精神科を受診、うつ病と診断されました。まさか自分がなるなんて。人間関係が良好で、仕事に充実感があった A さんには、想定外の出来事、突然の病をなかなか受け入れられませんでした。悩みを人に話し、心を軽くする。発病後、1年近く休職。気分が落ち込み、何もしたくなくなる状態、抑うつ気分が続き、自宅に引きこもります。会社から復職の打診がありましたが、病状は悪くなる一方で退職を決意しました。自宅療養や通院、服薬で治療を続けて数ヶ月。医師から紹介され、社会福祉法人萌えが運営し、精神障害者が利用できるサロン、コスモール生駒に通い始めました。心の病気の当事者や萌えの職員さんが親身に話を聞いてくれました。顔を合わせて日常会話をしたり、ご飯を共に食べたりするうちに精神が安定してきたんです。人と話すことが薬になった A さん。うつ病は予防できたかもしれないと振り返ります。家族や友人など身近に悩みを話せる人を作って、何でも相談すればよかった。心を軽くしていれば、うつ病は防げましたね。写真が2枚あります。1、ラスクを袋に詰める A さん。2、パン工房日だまりには、精神障害がある人が約10人働いています。写真終わり。仲間と交流し、心を癒せる居場所のような施設。精神障害のある人が利用できる施設が市内にいくつかあります。そのうちの一つ、地域活動支援センター、以下地活、コスモール生駒を紹介します。仲間や社会との接点を増やす。精神障害のある人が利用できる施設、地活、コスモール生駒。精神保健福祉士が常駐し、日常生活での困りごとや病状の回復などの相談に応じています。落ち着いた雰囲気の室内には、自由に使える机、椅子や本棚、パソコンなどがあります。和室には寝転べるマットを配置。利用者の出入りは自由で、毎日約20人が過ごしています。みんなでメニューを決めて買い物に行き、料理するのが楽しみ、と話す利用者の一人。料理のほか、病気に関する意見交換会や、レクリエーション、地域の清掃活動など、様々な活動プログラムを実施しています。利用者は、こうした活動を通じて、仲間や社会との接点を増やし、自分のペースで病状を回復させています。心を落ち着かせられる場所に。心の病気になると、社会や周囲との関係が希薄になり、自分の居場所がなくなってしまうことがあります、と話す、コスモール生駒を運営する社会福祉法人、萌えで働く小林香織さん。精神障害がある人の自立と社会参加を促進するために作られたこの施設で、所長を務めています。居場所がなくなり、孤立すると、病状が悪化します。コスモールは、同じような病気で悩む仲間と出会える場所です。病状をお互いに話したり、生活情報を交換したりしながら、自分をオープンにでき、心を落ち着かせられる場所になることを目指しています。写真が4枚あります。1、心の病気について自身の体験や意見を当事者同士で話し合う、言いっぱなし、聞きっぱなしの一コマ。2、地活コスモール生駒は、社会福祉法人萌えが運営するパン工房、日だまりがある建物の3階です。3、利用者と話す、 地下津コスモール生駒の所長を務める小林さん。4. 自由に過ごす利用者の皆さん、人と話せば自然と心が安らぎます。写真終わり。地域活動支援センターコスモール生駒は、住所本町 7-14、ブルームビル3階、利用時間10時から18時、休日、土曜日曜日、祝日、年末年始、電話 0743-730900、 コラム、心の病気、主な種類と特徴。16種類以上ある心の病気、精神疾患。そのうち主な病状とその特徴を紹介します。投薬や通院などを続ければ、病状は回復していきます。うつ病、精神的、身体的ストレスが重なるなど、様々な理由から脳の機能障害が起きている状態で、10人から15人に1人が生涯に経験する病気。見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまいます。また、普段なら乗り越えられるストレスもより辛く感じます。早めに専門機関に相談すること、ゆっくり休養することが大切です。統合失調症。幻覚や妄想という症状が特徴的な精神疾患です。思春期から30歳頃までに約 1% の人が発病。病気の初期や症状が悪化した時は、ひどい恐怖感や不安感に襲われたり、眠れない日々が続いたりし、混乱、緊張状態に陥り、幻覚や妄想などの異常な体験をすることがあります。治療を根気よく続けることが大事です。双極性障害。躁うつ病と呼ばれていた病気で、ハイテンションで活動的な躁状態と、憂鬱で無気力なうつ状態を繰り返します。躁状態になると、眠らなくても活発に活動する、次々にアイデアが浮かぶ、自分が偉大な人間だと感じられるといった状態になります。本人だけでなく、周囲の人も日頃の様子や気分の波を見守ることが大切です。当事者同士の支え合い、ピアサポーター、先輩レポート。うつ病の経験を生かし、闘病中の当事者を支援。小上敏子さんのプロフィール。ピアサポートやピアヘルパーに従事、うつ病の経験を小学校や看護学校などで披露する。ホームヘルパー2級、東大阪市在住。プロフィール終わり。心の叫びに耳を傾ける。40年以上うつ病を患う小上敏子さん。心の病気を経験した人が、闘病中の人を支援するピアサポーターとして15年以上活動しています。大阪市にある地域生活支援センタースイスイの職員として勤務。月2回、統合失調症など心の病気を患う人から電話で相談を受けています。眠れない、服薬がしんどいといった悩みに、自身の闘病体験をもとにアドバイス。病気を人に言えず、孤独を感じる人が多いんです。私の強みは、病状や服薬の辛さなど、心の病気と向き合ってきたからこそ、相談者に寄り添って話ができることですね。闘病生活が人の役に立つ。20歳代の頃、小上さんはうつ病を発病。世間からダメな人のレッテルを貼られたと感じていました。病状が落ち着かず、産後うつも経験。精神科への入退院を繰り返しました。病状が安定した40歳の頃、 精神障害を持つ人に家事援助などを行う仕事、ピアヘルパーと出会います。心の病で苦しむ人の話し相手や、自宅を訪ね、買い物や料理、掃除などをしてきた小上さん。17年間の活動を振り返ります。うつ病はマイナス要素しかないと思い込んでいましたが、病気の経験が人の役に立てると知り、前向きになれました。写真が2枚あります。1. ピアヘルパーへの理解を深めるため、小上さんが自身の病状やヘルパーの活動内容を話しています。2. 精神障害のある人の電話相談に乗る小上さん。写真終わり。生駒市でも始まるピアサポート。精神障害のある人同士の支え合い、ピアサポートを学びます。心の病を経験した人の一言は、当事者の心の支えになることがあります。あなたの経験を生かし、当事者の力になってみませんか。対象、次のすべてを満たす人。精神障害があり、ピアサポートに興味があって、全会受講できる。市内に住むか働く、通所する、または今後市内で活動できる。講座の時、内容。10月7日日曜日、13日土曜日。内容。大阪府立大学教員で、大阪セルフヘルプ支援センター代表の松田博之さんによるピアサポートについて。10月20日土曜日。桃山学院大学教授の栄節子さんによるリカバリーを語る。11月10日土曜日。ピアカウンセラーによるピアカウンセリング。2019年。先進地の視察予定です。いずれも13時30分から16時です。ところ、コミュニティセンター。定員30人。申し込み順。費用無料。申し込み問い合わせ。8月22日水曜日から電話かファックスで名前、住所、電話番号、配慮してほしいこと、ピアサポート講座参加の旨を明らかにして、地域活動支援センターコスモール生駒へ。電話730900。ファクス730907。当事者の病の経験から学ぶ。癌や脳卒中などと並び、五大疾病の一つ、精神疾患。身近にあるこの病気と、当事者やその家族、友人は、どう向き合えばよいのでしょうか。精神保健福祉に精通する、桃山学院大学教授の栄節子さんに話を聞きました。栄節子さんのプロフィール。桃山学院大学教授、精神保健福祉士、学術博士。大学卒業後、医療機関に勤務し、現在は精神保健福祉士の養成教育に携わる。心の病の物語を紡ぐ学校における語り部活動、ヤドカリ出版など、専門書を数多く出版。プロフィール終わり。病の経験を前向きに生かす。ストレス社会の中、心の病気は誰もがなる可能性があります。しかし、精神の病状は見えにくく、当事者の方しかわからないことが多いため、病への偏見はまだ根強くあります。その上、義務教育で学ぶ機会もないため、病に対する理解がなかなか進みません。そこで、当事者の方と学校に出向き、心の病気の経験を子どもたちに伝える活動をしています。子どもたちが作る次世代の社会には偏見がなくなることを願います。当事者の方には 病を経験したからこそ得た生活の知恵があります。その経験値を、同様の生活のしづらさを持つ人々に生かすピアサポートも支援しています。病の経験値には、苦悩への対処や工夫があり、病のない人にとっても生きる教訓になります。心の栄養を蓄える。皆さんの大切な人がいつ心の病気にかかるかもしれません。その時は何かしてあげようと気負うより、今まで通りの付き合いを大切にしながら、その人に寄り添ってください。当事者の方々にとって安心できる人がいることや安全だと思える場があることは病の回復に不可欠なのです。身体的不調、精神的不調やアルコールなどにはまるなど、いつもと違う行動が見られたときは心の病気のサインかもしれません。いずれもエネルギーを消耗する状態なので、日頃から心の栄養を蓄えておくことが必要です。十分に睡眠をとったり、入浴したり、音楽など趣味を楽しんだりすることもいいですね。皆様にとって心の栄養とは何でしょうか。心の相談窓口。話しやすい自分に合った窓口で相談してください。4箇所あります。1生活支援センターコスモール生駒、精神保健福祉士による面談、時ところ、月曜日から土曜日、土曜日は予約制、9時から17時30分、本町 7-14、ブルームビル1階、問い合わせ、コスモール生駒、電話 737000、ファックス737660。 2. ハートホットルーム、心理相談員による面談、受付は火曜日の10時から11時、15時から16時、相談時間は火曜日の11時から12時、13時から14時、14時から15時。費用、無料、予約制、申し込み問い合わせ、電話でハートホットルーム、電話755533。 3. 健康課、医療や健康に関する相談窓口、問い合わせ、電話752255。 4. 障害福祉課、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療、医療費助成の申請、福祉サービスの利用に関する相談窓口。イベント、第3回生駒いい町にぎわいフェスタ。内容、精神障害のある人たちによるステージ発表や持参品の販売、簡単なストレスチェックなど。時ところ、9月9日日曜日、11時から16時、ベルテラス生駒、雨天時は竹丸ホールで実施。問い合わせ、地域活動支援センターコスモール生駒、電話730900。以上、特集についての問い合わせ。障害福祉課、電話074374111、内線796。